説教天の平和石橋牧師です。
ヨブ記の25章の1節から6節を今朝は学びます。非常に短い、ギルダで、の弁論の言葉として、記されているところであります。この6節短い聖書でありますが、強烈に人間を告発する言葉として響く一方で、神様の戦いというもの、それは人間を救わずにはおかないという戦う神、救いの神が強烈に示されていて、大変感動させられるところであります。戦う神、戦う神はビルダデの言葉を通してヨブに響いた時には、ヨブの心を刺し貫く、そういう言葉として、語られていくわけであります。この25章の1節から6節はビルダデの言葉、3人の友人たちとヨブは論争してまいりましたが、このビルダデの言葉が最後の言葉となります。この後3人の友人たちは沈黙をしていくわけであります。わずか6節、最後の反論の言葉がわずか6節ということで、さまざまな解釈がなされていくところでもあります。6節、あれほどの議論をしながらたった6節が最後の言葉となっている、貧弱すぎるという批判が起こったりいたします。そして26章のところではこれと似たような言葉がヨブによって語られます。ですから本来はこの25章の6節から26章の5節から14節につなげられて読まれねばならないのではないかと指摘する旧約学者がいるわけであります。そしてこの旧約学者のこの指摘に、大変支持するそういう学者たちも多いのであります。しかし私たちはこの1節から6節を完結した、文章として読むことが求められます。序論も結論もありません。短い言葉であります。短い言葉でありますが、この短い言葉の中には非常に大切な言葉が示されてまいります。それはヨブも認めるところであります。第一の主題は神の超越性、第二の主題はこの神の前に人間はどういう存在であるか。今日の最後のビルダルの言葉として示されるのはウジ虫、虫けらにつきやすぎない、人間神の前には本当に無価値な存在であることが示されてくるわけであります。この2つの主題はヨブも受け止めているところであり、論争の中で中心主題として語られてきたところでもあります。ヨブは 友人たちに反論をいたしました。王法の思想では世界の問題を説明できない、矛盾だらけの世界ではないか、神に逆らう止める者たちが繁栄している平安に死んでいる、一体どういうことなんだ、このヨブの言葉に対して友人たちはもはや言葉を持ちません。何も語れない、何も語ることができない。だから今まで語られた中心主題を掲げることによって強烈にヨブを批判している。それがこの25節1節から6節の言葉であります。しかしまた一方で真理は自分たちの側にある。王法の思想、まさにこれが真理だと言って、まるで神の側にいるがごとく語るビルダデの言葉、神の側にいるかのごとく語っているこの言葉によって、自分の語る言葉によって破綻している。神の全能性を語りながら神を自分の内に閉じ込めて、これが真理だというそのことの中に神を閉じ込めて、神の全能性を否定しているという面では、ビルダデが語るその言葉によって、ビルダデ自身がその論理の破綻を招いているわけであります。このビルダデはどこで救われるのか、ヨブはどこで救われるのか、ビルダデの言葉によってまるで神が語るように、ヨブの方にぐさりと太い杭が打ち込まれるようなこの言葉、ヨブはどこで救われるのか、このような言葉を語るビルダデはどこで救われるのか、そのことがこの6節の言葉から鋭く問われていくわけであります。1節から2節3節を見ていただきますと、シア人ビルダデは答えた。恐るべき支配の力を神は身元に備え、天の最も高いところに平和を打ち立てられる。まことにその軍勢は数限りなく、その光はすべての人の上に昇る。神話的な影響もあると見られていますが、神に逆らう天上の天使たち、それを神は打ち滅ぼして天の最も高いところに平和を打ち立てられると神について語られるわけであります。ここで示される神は戦う神であります。神は戦われる神、最も天の高いところで平和を打ち立てるために戦われる神と示されてくるわけであります。この25章から示されることは、神はどういう神であるか、まさに神は戦う神。三節の、まことにその軍勢は数限りなく、その光はすべての人の目に昇る。軍勢というふうに、記されておりますが、この軍勢と訳されている言葉は戦うという意味を持つ言葉であります。神は、私の知る神は、戦闘する神、戦う神であります。ここには神の尊厳と権威と、そしてまた超越性というものが、圧倒的な存在者であることが示されてくるわけであります。 その光はすべての人の上に昇る。その光はすべての人の上に昇る。この光ってことにおいて、ヨブによって示された言葉があります。24章の13節で、光に背く人々がいる。彼らは光の道を認めず、光の指すところとどまろうとしない。光の道を認めない、光の指すところにとどまろうとしない、光から離れて闇の中に沈んでいく、そこに罪がいる、罪がある、主の闇、その中で滅んでいく人生を歩んでいく。そこでの光は神の裁き、光をもって神の裁きがなされるということで語られてきたわけであります。まさにその光は全ての人の上に昇る、神の裁きは全ての人に昇る。そうだ、あなたは今裁かれているんだとヨブに対して語られるわけであります。ヨブが今苦しんでいる、悲痛な叫びを上げている。その病に苦しむヨブを真正面に見ることができない悲惨なヨブの姿、まさにあなたは今神様から裁かれているんだ、圧倒的な神の裁きを今受けているんだと、このようにヨブに語られるわけであります。ヨブも深く信じている言葉によってヨブの心が引き裂かれていくわけであります。4節を見ていただきますと、どうして人が神の前に正しくありえよう、どうして女から生まれたものが清くありえよう。このこともヨブが深く信じていることであります。人間はどうしても罪の中に誕生せざるを得ない、神の前に正しく立つことはもう不可能、生まれた時から汚れの中から誕生する、それが人間の姿だ。五節で、月すらも神の前では輝かず、星も神の目には清らかではない。月も神の輝きの前には、光の前にはその輝きを失ってしまう。夜空にきらめく星は美しい、闇の中に光るあの星は清らかに人間の心を癒してくださる、癒してくれる。しかし神の前にはあの星も清らかではない。神の前に清らかなものがいるだろうか、いはしない。6節、まして人間はウジ虫、人の子は虫けらにすぎない。ヨブの今の姿が指摘されるわけであります。海に皮膚がただれ、ウジが湧く、そういう惨めな姿をヨブは晒している。まさにあなたは今このように神から裁かれて、その姿こそが神の裁きの中にある印である。このようにヨブも深く信じるこの言葉によって、ヨブは攻撃されているわけであります。ヨブの心にずさりとぐさりと差し込んでいく、引き裂く言葉として示されるわけであります。しかしこのように語るビルダでも破綻してしまっている。その古代から人間の知恵として伝えられてきた真理、王法の真理、正しいものは神から報いられ、 罪を犯した者は神様から裁かれる、この真理をもって語ってきた。しかしこのように神の超越性、絶対性を語りながら、全能性を語りながら、神を自らのうちにある真理その中に閉じ込めて、結果的に神の全能性を否定してしまっている。その矛盾にビルダでは気づかないのであります。ビルダで自身がウジ虫であり、虫けらに過ぎない、罪の深みに沈んでしまっている神を否定する、罪を犯すその深みに沈んでしまっている、そのことにビルダでは気づかないのであります。このビルダではどこで救われるのだろうか、このようにぐさりと心が引き裂かれたヨブを誰が救われるのだろうか、このような神の前における人間の姿、罪の姿、死んでうじがまく、虫けらにしげない、この人間はどこで救われるのだろうか。私たちはここで戦う神の誕生について示されてくるわけであります。クリスマスの出来事は戦う神の誕生であります。羊飼いたちが夜羊の晩をしていた時に天使が現れた。羊飼いの周りを神の光に照らされた。おびただしい軍勢が現れて神を賛美して歌った。あのルカ福音書の2章羊飼いの場面を見ていただきたいと思います。103ページ、103ページの2章の8節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し死の群れの番をしていた。すると死の天使が近づき、死の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。主の栄光が周りを照らした、羊飼いたちを照らした。人々から罪人のように忌み嫌われ、孤独な村始めのような生活をしていた羊飼い、主の光が照らすわけであります。この光は人間の惨めさを照らす光、人間の罪を明らかにする光と同時に、その貧しさの中にある、罪の中にある滅んでいく人間をそのままにはしておかない、その救いのために戦う、その神様のご意志が表される光でもあります。11節で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった、この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまれて貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところに栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が伝えてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話しかけたことを人々に知らした。まあ、このように、記されていくわけでありますが、天の軍勢が加わって神を賛美した。 そしてまさに戦う神の誕生、貝箱に寝かされた粗末な野に膨らまれた幼子イエスは、まさに戦う神の誕生として示されてくるわけであります。イエス様の十字架への歩みは戦う神の歩みであります。人間ではどうすることもできない罪と死との戦い、それがイエス様の十字架の戦いであります。第一コリントの15章の50節以下では、この戦う神の勝利の歌が歌われます。勝利の宣言の歌が響き渡ります。それが第一コリントの15章50節以下であります。このところも見ていただきたいと思います。322ページ。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできない。朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくのではありません。私たちは皆今とは異なった状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるものと者が朽ちないものを置き、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを置き、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。まあ、このように勝利の宣言の歌が歌われていくわけであります。あの変殿のメサイアのあの曲は忘れられません。トランペットの高らかな響きのもとに、バリトンのソロによってこの部分は歌われます。神の勝利の宣言の歌が私たちの人生に響き渡るわけであります。死は勝利、罪は勝利、キリストの復活の勝利に飲まれてしまった。そして今や天上においては、最も高いところにおいては平和が打ち立てられた。神に逆らう者は全て打ち負かされて、神の勝利の高らかな賛美の歌が歌われ、その天上の平和な世界に全ての者が招き入れられる。このメッセージが呼ぶ記25章から示されてくるわけであります。キリストの十字架の戦い、イエス様のおいて戦う神のお姿、本当にお姿が、そのお姿が25章に示された神の戦いの戦うお姿が、イエス様の中に、その戦いの中に示されてくるのであります。川端幸雄先生のご子息の葬儀をいたしました。まあ、ノブルさんの葬儀は大変、その生き方を見て、そこの残された示された言葉を見て大変感動をいたしました。その葬儀において第一コリントの15章のこの、高らかな死と罪に対する勝利の宣言のこの箇所を、 葬儀で葬儀の聖書の言葉といたしました。その説教題は人生の勝利者ということで、お話をいたしましたが、肺がん、しかももう手術することができないというふうに言われて、昨年教師を退職して、第一礼拝に川端先生に付き添って礼拝に聞き続けて来られたわけであります。洗礼の決心をされましたので、二度ほど洗礼の準備のための学びをいたしました。しかし容態が急変して死のとこでの洗礼式となったわけであります。このノブルさんは養護学校越谷特別支援学校の教師をされていましたので、たくさんの文章があるだろうと思って、葬儀の準備のために何か文章を見せていただけませんかとお願いしたら、探してくださったのですが、それらの文章は一切見つからなかった、全てが処分されていたということで、ご遺族の方は経歴を書いておきましたので、その経歴から、読み取ってくださいというふうに言われたわけです。で、葬儀に出られた方はこの経歴が記されておりますので、これをご覧になったと思いますが、この経歴からどんな生き方をした方なんだろうということを読み取っていったわけです。かなり専門性が求められるお仕事で、研究もされてこられ、支援学校の子どもたちとバスケットボールを作って、それをずっと指導してこられたという、そういう中で、大変趣味が盛んで、趣味の第一に仕事命とありまして、行を置いて読書、カメラ、機械、音楽鑑賞、映画鑑賞、釣り、バイオリン、多彩なんですね。で、この仕事命ということが趣味の最初に掲げられていて、これはすごい言葉だと思いました。趣味ですから、それは楽しみであり、また喜びであります。支援学校、特別支援学校の教師として、重度重複のハンディを持っている方々と一緒に生きる、それが楽しみであり、それが喜びであるという、その仕事に向かうお姿を、この仕事命という言葉で、示されました。子どもたちを楽しみ喜んでいる、自分たちが楽しみ喜ばれていることを感じて、そのうちに奥深くに秘められたその子の力が引き出されていく、ほんのちょっとかすかな変化も見逃さない、そのことを大喜びをする、そういう中でその子の力がさらに膨らんでいく、そういうお仕事をされてきたんだなってことを感じたわけであります。前夜式には320名の方がいらっしゃってて、お子様たちがこの先生によって救われた、その親たちがこの先生によって救われた、この先生と共に教師として歩めたこと、そのことを本当に誇りとして、また喜びとする、そういう同僚たちもたくさん葬儀に参列しておられたわけであります。そういう葬儀の中で、この略歴の中で最後の言葉が大きなメッセージとして響いてきたわけであります。 家族揃って見取ることができました。本人曰く、いろいろあったけどめでたしめでたしと言いました。それが最後の会話になりました。最後まで意識をしっかり持って話ができました。この言葉が大変、この言葉に大変感動させられたのであります。最後の言葉が、いろいろあったけどめでたしめでたし、このように言って人生を締めくくることができるということは、なんと幸いなことだろう。その人生そのものが楽しみであり喜びである、そういう人生を歩まれたという目において、人生の勝利者という説教題をつけたわけであります。もちろんこのことだけではありません。非常に重要なのは、もう一つの勝利の道を歩まれたということであります。洗礼を受けたいと決心されて、病床で、いや死のところで洗礼を受けることになるわけでありますが、お仕事を辞めてからこの越谷教会の礼拝、第一礼拝に出席され続けておられたわけであります。死を見つめる歩み、肺がんでもう治療できないという現実を見つめながら、越谷教会の礼拝に出席されておられたわけであります。死を直視するということは難しいことであります。できないことであります。しかし礼拝において死を直視するということは、キリストの死を直視するということでもあります。キリストと共に死を直視するわけであります。そして私たちは死を直視してそこで終わらない。主イエスは十字架の戦いにおいて罪に勝利し、死に勝利し、今や高い天において神の戦いの中で打ち立てられた平和の主として、その中に私たちを招き入れてくださっている。イエス様の勝利をいただいて、私たちも勝利者として天の平和な神の世界に導き入れられる。どんな人生においても、まさに私たちは最後のところでめでたしめでたしと言える人生に招かれている。神の戦いによって、キリストの戦いによって、その光によって私たちの罪が明らかにされて、ビルダドの罪が明らかにされて、3人の友人たちの罪が明らかにされて、そして呼ぶも導かれて救いの道に導かれる。神が私たちをどんな私たちでも導いてくださって、勝利者として神の世界に引き上げてくださる。最後のところでめでたしめでたしと言える人生に招かれている。それが神を信ずる者の幸いとして呼ぶ記25章において示されているのであります。お祈りをいたします。天の神様、呼ぶ記25章に学ぶことが許され、感謝をいたします。大変厳しい言葉として、神様の戦いがどのような戦いであるか、神の裁きの激しさと、また神の光に照らされた時の人間の姿、そのことが思い知らされます。しかし神の前には蛆虫に過ぎない、 虫けらに尽きない。このような小さい弱い汚れたものを主は愛して、このもののために、新しいのために戦ってくださって、命を捧げて戦ってくださって、復活の勝利の世界に導かれる、預かることができる、その神の御業の、大いなる御業のうちに生かされている幸いを思い、心から感謝をいたします。私たちに与えられている救いがどのような救いであるか、そのことをいつも不幸に受け止めながら、礼拝において、いつも新たにその命の言葉を聞きながら、私たちの人生の歩みがなされますように、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。